おはようございます。 FM 那覇よりお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。はい、おはようございます。10月28日ですね10月28日木曜日です。今日は、10月最後の木曜日の日ということで、ゲスト琉球スポーツサポート代表テドコンユージさんも一緒に番組をお届けしたいと思います。ユージさん、おはようございます。
はい、おはようございます。
はい、最高似合ってますよその
いきなりここに来てやってるので僕も心の準備ができてないんですけど、はい、とりあえずは
似合ってます。似合ってます、はいはい、今日はねちょっとあの FM 那覇がコスプレウィークということで、はい、パーソナリティがね、はい、いろいろなコスプレを、はい、披露してるんですよ。
そうなんですよね。
そこでね、はい、もう私はまあ可愛らしい大きなリボンでちょっとごまかしながら、はい、ユージさんにはもう最高なレインボーのカツラを今かぶってもらってます、はいはい、
もうやっちゃえって感じですねもう、はい、
いやでもこういう時だからいいと思いますよ、
はい、そうですね。
そうそうそう、
ちょうど土日またねハロウィンだし、
そうなんですよ、はい、だからね楽しいことはみんなでやっぱり共有しなきゃね。
はい、そうですね、
はい、ということで、はい、今日はこの姿で番組よろしくお願いいたします
お願いします。
はい、はい、そうよ、先週土曜日に、はい、ユージさんたちの琉球スポーツサポート、はい、バドミントン教室第1回、
そうですね、もうコロナも、ね、うん、ちょっと落ち着いてきたってことで、うんうん、イベントやりましょうってことで、はい、前々から企画はしてたんですけど、うん、バドミントン教室を、琉球ブルーファイツっていうあのクラブチームがあって、はい、沖縄のトップのバドミントン選手たちを少しお招きして、
はい、
先生をやってもらって、
うん、
そしたら30名ぐらい当事者の子たち、まあ、方たちですね、来て大盛り上がりでしたね。
すごいですね。
保護者の方たちも入れると50名ぐらいは参加してたので、体育館半分ぐらい使ってたんですけど、うんうん、やっぱちょっと多いなって想定よりも多いなって感じだったので
だいぶ盛り上がったんじゃないですか、
は
い、
そうです ね、まあ、本当にバドミントンだけじゃなくて、うんうん、ちょっと当時は車椅子も入れて、うん、車椅子体験をしてもらったりとか、
うん、
いろんな運動療育の道具を用意して、うん、みんなでもう自由に遊んでもらおうみたいな感じ。
あ、すごい。
メインはバドミントンだけど遊んでもらおうみたいな感じだったんで、うん、みんなとても楽しく参加してたので、うん、とても良かったですね。
いいですね、はい、またじゃあぜひ第2回もね、
そうですね、
開催してほしいですね、
はいはい、
うん
うん、もうかなりそこは続けたいなと思いました、
うん、
はい、
何か近々またイベントとかも企画されてますか？
そうなんですよ、今日のこの格好にかなり関係あるんですけど
いい、ね、
ヨカサークルをずっと9月から始めてますっていうことをお話ししてて、はい、クッキー作りしたりとか、
はい、
まあ、カード作りしたり しましたよってお話ししたんですけど、10月はやはりハロウィンだろうということで、
ハロウィン
企画をちょっと用意してて、
はい、最高、
はい、もう、 うちのですね事務所がある宜野湾市の、周辺の店舗さんにちょっとお願いをしてて、はい、そういうお店を仮装して、うんうん、障害当事者の方たちが回って、
うんうん、
仮装してきたのでお貸しくださいっていう形でお願いをして、うん、店舗の方たちからお菓子をプレゼントしてもらおうっていう企画をしてですね、でまた地域のいろんな公民館とか場所にも回ってスタンプラリーを少しやってですね、
うんうんうん、
スタンプをたくさん集めたらお菓子がまたもらえますよっていう形で、
うん、
少し今企画をしてますので、
うん、
今週の土曜日日曜日、
はい、
午後2時からになるんですけども、
はい、
ぜひ参加できる方は来ていただいて、
ね、
お菓子たくさんもらって帰ってほしいなって思います
みんなでね楽しんでくださいって感じですな、
はい、そう
なん
ですよ、はい、
うん、楽しんでほしい。
そうですね。
今週の土日10月30日土曜日、
はい、
そして10月31日日曜日、
はい、
はい、お時間14時午後2時からですね、
はい、
終了予定はまあ4時
頃になると思います、
うんうんうん、予定としています、
はいはい、
参加費クラブ参加料として500円と材料費500円、
はいはい、あ、そうですね、材料費が実はかからなくなったので、うん、
あ、
500円だけで大丈夫です、
はい、
お菓子をたくさん寄付いただいたので、
あ、すごい、
それもね非常にありがたくてですね、うん、500円でたくさんお菓子持って帰ってほしいなと思うので
そうですね、
それも楽しく
参加料払った以上に ね盛り上がって
持って帰ってほしいです。
お菓子もたくさんもらって、
はい、
っていうか、
はい、
いいですね、
ぜひ参加してほしいです、
うんうん、はい、はい、じゃあ参加したいという 申し込みはどうしましょう。
そうですね、ホームページの方から、うん、はい、メールで送っていただいても構いませんし、はい、琉球スポーツサポートの事務所宛に電話していただいても構わないので、うん、できればあの事前に連絡していただければ助かります。
はい、はい、参加したい方は琉球スポーツサポートとホームページで検索して、はい、コンタクト取ってみてください。
はい、はい、お願いします。
はい、それでは、はい、今週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りします。沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。さあゆうじさん、
はい、
はい、今日はゆうじさんのコーナーどんなお話をしていただくんでしょうか。
ハロウィンでこんな格好してやるテーマかって思うんですけど、
いえいえいえ、もうここは、はい、よろしくお願いします。
まあ、わがままと障害っていうことで、はい、今日ちょっとお話したいなと思っていて、
わがままと障害、はい、
発達障害とか、まあ、知的障害を持ってる方たち、まあ、子どもたちも含め、うん、よくまあ、光さんも三男くんの子育ての中で、はい、わがままじゃないこれっていうところとかあるじゃないですか。
あります。
三男くんわがままだなって思うような行動をすることあります？
ありますよ。やっぱ自分の意思を通したいっていう、うん、そこをも私たちがやっぱり今はお兄ちゃんの番だから、はいはい、今のゲームは待ってね、うんうん、YouTube 見るの待ってね、嫌、はい、だ、まあ、嫌だ嫌だ、
はい、
でから喧嘩になっちゃったりとかはするので、うんうんうんうん、自分のやっぱ意思表示をやっぱ強く出しすぎるところですかね、はい、うんうん、
そうですね、だからまあそういうことが、うん、例えば障害特性から来るものなのか、うん、まあわがままなのか、
うん、
障害特性から来るも、ね、そうですね、障害特性から来るものであれば、うん、もしかしたら合理的な配慮が必要じゃないか、うん、とかっていうのもあるじゃないですか、
うん、
だからまあいくつかの事例ちょっと今日お話しして、
はい、
それがまあどうなのかっていうことをちょっと考えていきたいなと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうね、わがままは本当見極め難しいですからね、はい、
そうですね、
うんうんうん、
でまずね、一つ目は、はい、まあ、コロナ禍ってこともあって、うん、今ちょっとコロナ落ち着いてきてますけど、
はい、
まあ、今マスクつけるの必須じゃないですか。
マスクはね、
特に公共交通機関とか、
うん、
バスに乗る、タクシーに乗るとかっていうところの密閉した空間ではマスク必要だって言われてると思うんですけど、
うん、
やっぱりマスクつけられない方も実はいるんですよね、
うんうん、
で特に発達障害の方に関しては、
はい、
感覚過敏の問題で、
感覚過敏、
口の周り何かが触ってると、
はい、
もうとてもヒリヒリして痛いとか、
うんうん、
何かこうざわつきを感じるとか、
はい、
そういうのでつけられない人もいて、
うん、
でもこれ一般的に見ると、うん、つけないってことがわがままって見られがちじゃないかなって思ってて、
ね、今もうやっぱコロナ禍でこういったルールが当たり前になっちゃってますからね。
はい、例えば障害持ってなくて、
うん、
つけないってこと自体は少しまあ社会的にどうなのっていうところはよく言われるとは思うんですけど、
はい、
うん、でもまあ障害特性、まあ、障害を持ってる方、
うん、
特に発達障害で感覚過敏持ってる方に関しては、うん、まあ、配慮が必要でしょうねっていうことで、
うん、
まあ、最近だったら、
はい、
そのわがままじゃないよっていうことを、まあ、表明する、うん、表現するために、うん、例えばシール、
はい、
私はマスクがつけられませんとか、
う
ん、
見たことあります、
はい、ありますよね、うん、でそれをつけたり、
うん、
缶バッジみたいなものをつけたり、
うんうん
う
ん、
そういうものをつけたりすることがよくあるので、
うん、
まあ、そういったところで、まあ、理解を促すっていうところは、
はい、
まあ、この障害とわがままっていうところのテーマの中では、
うん、
一つ、まあ、解決方法じゃないけど、
そうですね、
広めるために必要な今アイテムとか方法なのかなっていうところはありますよね。
わかります。
はい、
三男君もね、この感覚過敏とかマスクとはまた別なんですけど、うん、やっぱり知的障害で、
はい、
見た目でちょっとわからない時もあるので、うんうんうん、
はい、
なので バッジはつけてます、
うん、はいは
この子は知的に障害があるので、うんはいはいはい、何かありましたらお声かけください、うん、あの迷子になっていたら、はい、声かけてください、
そうですね、
そう知的障害がありますっていうバッジ、うんう
んはいはい、
はカバンにつけたりはしていますね、
うん、そうなんですよね、うん、だからそういうアイテムが今あるので、うん、そういうところを見てもらって、うんまあ、決してわがままで何あのマスクをしてないわけではないんですよとかっていうのは、うんまあ、ぜひもう少し周りの方にも理解してほしいですし、
そうですね、
まあね、自粛警察みたいなこの、ね、マスクしてないからお前は何なんだみたいなことがよく、ね、社会的なニュースになるけど、うん、そういったところもも
しかしたらっていうところを、
はいはい、見てほしいなっていうところはありますね。
そう
ですね。で次にですね、はいまあ、これはもう概念的なことにもなるかもしれないけど、うん、あの例えば集団行動ができない、
はいはい、
例えばみんなと同じ、列に並べないとか、
うん
一緒に歩いて行動できないとか、
はい、
例えば最近運動会のシーズンなので、うん、運動会で列からはみ出てこう走り回っちゃう子が中にはいるけど
あるあるですよ、はい、三男くん毎日なので、
はい、そうですよね、
はい、
だからそれがじゃあ果たしてわがままなの、ね、っていうところなんですよね。
そこの、はい三男くんって言えば知的障害っていうのも理解がちょっとしやすいので、
はい
うん
はい、
あそっかこの子はって見てもらえるかもしれないんですよ、うん、でも発達障害を抱えているとやっぱり見た目ではわからないというのが特徴なので、うん
はい、
そこで もしかしたらその団体を乱すと、
はい、
え集団乱して、うん、今みんなで更新してるのに、
うん、そうですよね
ってなりますよね。
そうなんですよ。それもやっぱり見た目にはあまり発達障害の方わからないので、うんうん、あの子は大丈夫しつけがなってないんじゃない、うん、わがままじゃないとかっていうふうによく言われると思うんですけど、うん、
言われがちですね。
それってやっぱり気持ちの整理の問題だったりとか、うんまあ、そのやる気のあるなしにのって、
はい
ねね、関係しててやっぱり列から出ちゃったり、はい、集団行動ができないってことよくあるじゃないですか、うんまあはい、光さんよくわかると思うんですけど、
うんうんうん、
だそういうのをやっぱりこういろんなさっきのアイテムじゃないけど、
はい
目に見えてわかるように、
うん、
今はあと1分列に並びましょうとかそういうのを、まあ、ボードに書いて本人に見せたりとか、
はい、
口で言われるとまたわからないとかっていうのも結構発達障害の方あるんですよ、
うんうん、
でもそれを目で見るとわかるとか、うんそういうことでちょっと気持ちの整理したり情報の整理したりして、
はい
こう並べるようになったりとかするっていうところもあるので、
うんうんうん、
それはまあわがままではないんだけど、はい、本人の行動をしっかりさせていくっていうところで、
うん
ぜひこう取り組むことも必要ですよっていう、うん、さっきはバッチつければね、
はい
マスクしないでも大丈夫みたいな話になりましたけど、
うんうん、
でも行動面のものに関してはやはり本人の努力ができるところがあれば、うん、工夫してあげる
周りが工夫して、
はいはい、してあげるってことは大事なので、うんうんうん、そういったところは必要ですよねっていう話ですね、
うんうん、そうですね。また声かけでもね、
うん、
ゆうじさんがよく言うように否定的な言葉とかではなく、はい、今は並ばないといけないから並んでとかではなく、
うん、
今は並ぼうねとか、
うん
うん並ぶ時間だから、はい、あと1分頑張ろうねとか、
うんうねうん、
もうちょっとね、うんうん、サポートする側配慮にもしかしたら頭考えて難しいかもしれないけど、
うんそうですよね、
でもそれでお互いにトラブルが減る可能性ってありますからね、
うんはい、そうですね、うん、そこら辺はやっぱりお互いの理解のためにも、
うん
当事者の子たち方たちにも努力できることもやっていきましょうっていうところですね、
うん、そうですね、
はい
うん、ではじゃあ一旦ちょっと CM を流してまた後半お願いします。
はい、はい、お願いします。
さあ今日はこれってわがままなのというような行動とか ね、うん、ねちょっとお話聞いてますが、うん、何か他にも事例挙げれるとしたらありますか。
そうですね、だんだんとね、うん、あの当事者の努力的なことも少し話してますけど、
はい、
3番目は少し、まあ、あの特に社会に出てきた時にこういうことあるんじゃないっていうのがいくつかあって、はい、例えばですね最近よく使われるのが、
はい、
この子自閉傾向とか自閉の特性があるので、
うん、
挨拶できないんですよって言っちゃう人いるんですよ。
あ、うん、あなるほどね、
はい、
これは本人がですか周りが。
本人がというのも周りの方が言うことが多いですね。
あ、はい
はい、でそれを 特性なので挨拶しないことを認めてあげてくれませんかって言ってる方がいて、
はい、
それはわがままですねって僕はっきり言っちゃうんですけど
はい、はいはい、それはなぜですか。
例えば、うん、全くですよ、でも、うん、極端な話、もう全くコミュニケーションが口から言葉が出なくて、
はい、
自閉傾向がそれぐらい強い、
はい、
っていうことであれば仕方ないですよね、
うん、
でも、じゃあ言葉は出る、意思表示ができる、そういう方に対して、もう特性だから認めてください、挨拶しないことを認めてくださいって言ったら、はい、僕は障害当事者をバカにしてるものだと思ってるので、できるかもしれないのに、最初からできません、許してくださいは正直、はい、周りの大人の無理解かなって逆に思うんですよ。
ぐさぐさってきてます、
はい、例えば三男くんが将来就職できる可能性があるじゃないですか、はい、でそれに自分でここがいい、こういう事業所がいて就職したとしますよね、
はい、
でそこではやっぱり挨拶してほしい、挨拶しなきゃいけない必須だったとすると、
はい、
自分だけ決めた事業所入る場所に、
はい、
そういうルールがあるとしたら、
はい、
守る努力をするのは当たり前じゃないですか、はい、
そうだと思います。
自分でもしも決めてる、まあ、もし、ね、さらに決めて行って入ってるとしたらですよ、
はい、
だからそういうのはやっぱ努力するのを周りが後押ししなきゃいけないし、それなのになかなか、この子の特性なので許してください、できませんっていうことは、周りの私たちがわがままになっちゃってるっていうことなんですよ、実は。はい、それって結構最近障害当事者の方々によく使われてて、この子は特性なのでできないんです、特性なので認めてあげてください、っていうことをよく言いがちなんだけど、実はそれって、まあ、単純なこうコミュニケーション不足であったりすることが多くて、はい、わがままになっちゃうっていうことがあって、例えば他の仕事の場面で言わせてもらうと、例えば大人数がいる場所は、なかなか苦手なので、この子がもしも、1時間仕事時間を残して帰りたいって言ったら帰らせてあげてくださいとか
もあるんですね。
はい、ありますね。これ結構あって、本人が行ったら勝手にもうその時点で帰っていいことにしちゃうんですよ。でもそれって合理的な配慮じゃなくて、
はい、
最初じゃあ決められた時間は8時間だったのに、本人が7時間でいいと思ったら帰れるって勘違いしちゃうじゃないですか、だからそういうのはわがままになっちゃうんですよ。
なるほどね、はい、その方だって最初にもう8時間で働く場所って分かった上で、
はい、
理解した上で働くって決めた後にそうなると、
そうなっちゃうと、
あ、はい、そっかそっか、
それが特性なので途中から抜けることをに認めてあげてくださいっていうのはちょっとわがままな部分になっちゃうので、例えばそれを本人さんと話したり、周りの支援者さんとかが話し合いをして、じゃあ7時間にしましょうって決めちゃって、
はい、
もうそれを頑張りましょうっていうことであったらわがままじゃなくて、まあ障害特性からくる配慮ができると思うんですけど、だから事前にそういうことをちゃんと本人さんとか周りの支援者がコミュニケーション取ってるかってことが大事で、
なるほどね、
そういうところを急に本人が言ったから、配慮してあげましょうっていうことは正直ちょっと違うかなと思いますね、特に働けるっていう能力があるっていう方に関しては、そういったところはもっともっとこのコミュニケーションを取って本人たちの努力を促していくことも私たちは必要じゃないかなって思ってて、最近それがね、僕もちょっと刺さるんですよ。僕も最初そうしてた節があったりとか、そうしてたので、そうしちゃってたんですよ。
障害ということを受け止めてるからこそ、周りに伝えながら特性を分かってほしいので、こうしてほしいですって言っていることが、私もですよ、良かれと思って言ってることが、今言われて、あ、なるほど、私が傲慢になったり、それが子供にとってもわがままにつながったりしているんだ。
そうですね。であとは、まあ、お母さんとして、まあ、私は支援者としてだけど、その当事者の能力をどれぐらい見極められてるのっていうところも試されてる話じゃないですか。要は三男君はここまで本当はできるの、ね、高いレベルでできるのに、
はい、
いやもうこの子わーわーしたら大変だから、途中まあね、帰りたいんだったら帰っていいよってしちゃうと、その三男君の能力を見誤ってることになるんですよ、
はいはい、
そういったところも、まあちょっと私たちも自戒を込めてこういうこと考えなきゃいけないかなと思ってて、 このテーマにした
ってことなんですけど、でも言われてることはすごくわかるし、はい、納得するし、ね、腑に落ちますよ、
はい、
ちょうど私も知り合いが、うん、サッカー教室をやっている知り合いの方がいて、はい、この発達障害のラジオをやってますっていう話から、
はい、
実は、この通ってる子供が、
はい、
きっと親に、うん、あなたは発達障害という特性があるから高校っていうのを言われ続けてるからか、うん、
はいはい、
本人自身が俺発達障害だからこれやらないって言われた時に、うん、どうかなって思うんですよって言われて、はいはい、
そうですね、
そうまさに今の話ですよね、うんうんうん、
そういう風にも周りの大人が持っていくと、うん、本人さんも勘違いしちゃうんですね、うん、
ですよね、
はい、でそれをまた元に戻そうとか正常に戻そうとして努力するのは2倍3倍エネルギーがかかるんですよ、
うん、
だから最初から適切 に、まあ、この子の能力を認識して、
はい、
適切に頑張れることは頑張らせてあげないと、
うん、
大変な勘違いが起きて行動面が戻らなくなる、はい、それこそ特性の問題じゃないですか、
うんうん、
一回こだわってしまうと、
うん、
もう僕はもう絶対できないやらないよってなっちゃうのが自閉傾向の子だったり、うん、発達障害を持ってる子たちの特性じゃないですか。
こだわり強いと、もうそれを一回もう受け止めたら、はい、そのこだわりに行くってことですね、
はい、そうなんですよ。一回勘違いに導いちゃうと、うん、後の戻すエネルギー大変ですよっていうところなので、
難しいな。
深いですね。僕も話してて整理ができてくるんですけど、結構深い話なので、
うん、結構大変だけどね、うん、今この話を聞いてやっぱり思っていて、うん、サポートに関わるのは今後変わると思います、
うん、
今の話分からないまま私、
うん、
これがサポートだと思って、うん、この子の特性を認めてほしいがゆえに言ってることが、
うん、
この子のためと思ってるサポートだと思ってるんで、
そうなんですよ、
今話を聞くと、うん、
はい、
あ、私も勘違いしてるところ多いなって、うん、やっぱり思いましたね。
そうなんですよね。だからもう三男くんが何かの教室に行って、
うんうんうん、
もう30分前なのに帰りたいってなってきた時に、
はい、
大事なのはその時に三男くんと話をして、
はい、
どうしようか頑張れそうかってことを確認してやることが大事で、うんうん、あ、もうじゃあね、わーわーしたら大変だからもう帰ろうか、
はい、
っていうところは、うん、僕なんかのちょっとした責任放棄になっちゃってるので、
あ、そうですね、は
い、
よくある、
そういったところはちょっと気をつけないといけないかなって。
そっか、まずは本人と このコミュニケーションを取りながら、はい、意思をまず聞きながら、はい、
そうですね、
そして相手のサポートする側とも、
うん、
まあ、会社だったりこういうスポーツクラブ、はい、部活動とか関わってる方たちとのコミュニケーションも取った上での、はいはいはい、判断
に、そうですね、
私たちは、
はい、
いや、下した方がいい
ってことですね。そうですね。それをやらないといけないんで、
コミュニケーション取らないまま、
はい、
もうここが勝手に下しちゃうと、
はい
はい、うん、そうね、
そう、特性だから一律に対応を決めちゃうのは、うんうん、僕なんかが少し、
うん、
なんか放棄してるかなって感じなので、
言われたらすごく、
はい、そうなんですよ、
納得です。
そうなんですよね。はい、
はい、ありがとうございます、
はい、います、
今日はもう、はい、なんか難しい内容だったけど、はい、でもすごくためになりました。
僕も整理できました。
話しながらアウトプットですね。
はい、はい
はい、ありがとうございます。
はい、はい、
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、おいしいもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ・沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
はい、ゆうじさん、
はい、
今日もありがとうございました。
ありがとうございます、こちらこそ。
はい、ありがとうございます。
はい、
本当にね、やっぱりこの子どもの行動ね、
うん、
まあ、子どもだけじゃなくね、やっぱり特性を抱えているからこそ、はい、うん、私たちは受け止めているからこそ、
そうですね、
そこが私自身もわがままになっている部分もあるんだろうなっていうのをちょっと今、
はい、
振り返らせていただきました、
はい、
そうですね、そういったね、今日は本当内容でした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、こちらこそ。
はい、はい、さあ、オープニングでも話したんですけれども、今週の10月30日土曜日、はい、そして10月31日日曜日に、琉球スポーツサポートがヨカサークルとしてハロウィンスタンプラリーのイベントを行います。
はい、
はい、時間が14時午後2時となっております。参加料が500円、場所は 宜野湾、
そうですね、宜野湾市にある琉球スポーツサポートの事務所が集合場所になるので、はい、そこから地域のお店を回っていきますので、はい、ぜひちょっと仮装して、
あ、そうですね、
カツラをかぶるなりリボンつけるなり、
今日のね、はい、ゆうじさんみたいに、もうゆうじさんのこの今日のねカツラのレインボーのカツラを衣装を超えるぐらいの、
はい、はいはい、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします、はい、はい、今日もお時間までお付き合いありがとうございました。パーソナリティは城間ひかり、そして琉球スポーツサポート代表テドコンゆうじさんでお送りしました。また来週も、お会いしましょう。バイバイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。